聖書をお読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第7章の33節と34節です。新約聖書の179ページです。ヨハネによる福音書第7章の33節と34節です。179ページお読みいたします。ヨハネによる福音書第7章の33節。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることはできない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。以上です。一本の電話がかかってきまして、それはお怒りの電話でした。どんなお怒りだったかっていうと、あなたが神様を信じればですね、いいことがあると言ったので信じたのに、何もいいことはない、そんな電話でした。神様を信じればいいことがあるというふうに言ったことはなかったと思いますが、恵みに満ち溢れる生活になるよと多分言ったと思いますが、その方には神様を信じればいいことがあるというふうに聞いたのでしょう。でも神様を信じればいいことになるということで、あなたが言った通り神様を信じて聖書を読んでたら次から次へと悪いことになる。それはどういうことですかって聞いたらですね、あれは起こるしこれは起こるし、嫌なことばっかり見せつけられるしと、多分ですね、神様がその人をですね、導くためにですね、試練とかまた、御言葉をくださって自分の内面を見つめておられたのでしょう。しかしそのことにやっぱり人っていうのは気がつかないんだなと、そのことに気がついてやっぱり悔い改めた時に人は本当にですね、恵みに満たされる生活がするのかなと思います。あなたたちは私を探しても見つけることができないと言われました。なんでその人はイエス様を見つけることができなかったのかな。そうすると悪いことって自分にとって悪いことしか見ることができなかったからかな。そのことを通して神様は何をですね、教えてくださろうとしておられるのかということに気がつかなかったんじゃないかなという、そんなふうなことを思いながらその電話を受けましたですね。神様をですね、信じることによっていいことがあるわけではないでしょうって、正しい生き方、そしてまた祝福された生き方にですね、導かれるということだっていうふうにその人にはですね、答えたというふうに答えました。で、今日の聖書ではですね、使わされた下役たちはイエス様の言葉が理解できませんでしたということです。探しても見つからないというのはどういうことなんだろうなという思います。イエス様ははっきり、あなたたちは私を探しても見つけることができないというふうに言われています。そう思うと、なんで見つけられなかったな。そうするとやっぱりユダヤ人たちが自分の殻に閉じこもってしまう、そういうことだったんじゃないかなと思います。律法を忠実に守るですね、それはとってもいいことなんですけども、その殻の中に閉じこもってしまう、そのことが本当に意味していること、その真実に出会うことができなかったということではないかろうかなと思います。求めることがないと見つけることができない、これを守っているからそれでいいではなくして、その中にある本当に神様の御心を見つけようとする、求めようとする、それがなければですね、イエス様に出会うことができないのではないかなと思います。イエス様も探すことばかりに問われている、それをですね、私たちはそうだと見つけることができない。イエス様がどこにいるかと探すよりも、本当はイエス様が求めることは何であるかということを考える必要があるのではないかなと思います。今この時代の中にあって、イエス様が私たちに求めておられるのは一体何であるか、イエス様が私たちに対して思っておられるその思いは何であるか、そのことを聞こう、見つけよう、探そうとするときにイエス様に出会えるのではないかなというふうに思うのです。最近保育所や幼稚園をですね、見ていますとですね、いろいろな大変なことがあるんだなと思います。実は お父さんお母さんたちのクレームっていうんですか、まあ、それが非常にですね、多いというわけではないのですが、なんかとってもそのクレームに対していつもですね、なんでかなというふうに思うことが多いのです。で、まあ、そのクレームがですね、激しければ激しいほどやっぱり働いておられる先生たちがですね、やっぱり傷ついていかれるしですね、苦しんでおられるんだなというふうに思います。まあ、客観的にですね、それを見てみますと、それはですね、その先生の問題ではなく、また保育所の問題ではなく、その訴えてこられているクレームを言っておられる方の問題っていうのが実は多くあるのではないかなというふうにも思うのです。まあ、アドラーという心理学者はですね、全ての人間の苦悩苦しみは全てそのほとんどが対人関係にあるというふうな言葉を残しています。確かにそうだなというふうに思います。で、そのことを解消するためには課題の分離をしなさい。誰の問題であるか、私の問題であるか、その人の問題であるか、課題の分離をしましょうということをですね、実はある本の中で、見つけました。確かにそうだと思います。全てのことが自分の問題であるか、そうではなくして課題の分離をしてですね、その人の中にある痛みや苦しみ、それが問題であるならば、そのことのために祈ったり、そしてまたそのことのためにですね、対処したり、そうすることが一番大切かなと思います。自分の中ばかりに閉じこもって、自分の問題自分の問題と思っていたら、それは結局そのことをですね、解決することができない。そんなふうにもその話、ことを読みながら思ったのです。イエス様は探しても見つからないと言われました。自分を中心に探しても見つけることはできないということなのでしょう。それは自分しか見えてないときには神様を見つけることは不可能だということだと思います。しかし求めるところは自分以外に向けられます。イエス様を自分のうちに探すよりも共に祈り合い、イエス様を求めていく、そのことの方が大切じゃないかなというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もイエス様が共にいてくださいます。どうかイエス様が何を今思い、何を求めておられるのか、それを探すことができるようにしてください。自分の問題だけに集中するのではなく、イエス様が私たちに語られている御言葉の一つ一つをどうか私たちに教えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、第二の幼稚園、ルーテ保育所、そこに集う子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災い、また新型コロナですから守ってください。クリスマス会の練習をそれぞれの園でしております。子どもたちが楽しいクリスマスを迎えることができるように、しっかり自分の心を整え、準備して、クリスマス会に臨むことができるように励ましてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。